まちづくりチャビット推進室。Give me 30 minutes. I will show you the front line of まちづくり and まちづくり people in Kyoto.皆様こんにちは。まちづくりちょびっと推進室の時間がやってまいりました。この番組はいきなり噛みました、すいません、地元京都の建設屋の目から見た元気なまちづくり人のご紹介やその活動の最新のエピソードをお話しております。いつものように番組のお相手は当ちょびっと推進室絹川がお送りいたします。さて本日のゲスト、京都市建設局から綺麗どころお三方お越しいただいております。まず、ちょっと長いんですけど京都市建設局土木管理部土木管理課、藤井直子さんです。
あ、よろしくお願いします。
計画調整係長さんという肩書き付きです。
はい。
そして、お二方目同じく橋梁健全推進課橋梁第二係石塚義恵さんです。
よろしくお願いします。
はい。そしてお三方目、藤井直子さんの下配下手下部下
チーム
チーム、
はい、
の、計画調整係の丸谷遥さんです。
はい、手下の丸谷遥ですよろしくお願いします。
はい。皆さんリスナーの方にご想像いただきやすいように藤直子さんは、13年入職13年、12年目13年目ぐらい
13年目、
はい、それから、石塚さんが10年生、
はい、
で、丸谷遥さんが5年生、
はい
はい、それぞれ土木系の技術者であられます。はい。でそして本日の番組タイトルですが京都市の足元を支えるあえて言わせて若手技術者たち、その肖像横顔と題して、お送りいたします。もう一度申し上げます。京都市の足元を支える若手土木技術者たちの横顔。あ、さっきと違うから少しはい。ということで、ゲストの紹介をさっきちょっとしましたけどあれではようわからんという声も聞こえてきそうなんで、そうやな、どうしようかな。丸谷さん。
はい。
藤谷直子さんってどんな人？短く答えよ。
藤井係長は、うん、一言で言ったら男前ですね。
うん、
女性ですけど男前で
分かりやすい。
はい。もう気がやっぱいいですね。
はい、ありがとう
ございます。
では、藤井直子さん、
はい、
石塚芳恵さんってどんな人ですか？
一言、
うん、
一言で言うと私の中では、うん、もうアジアンビューティーですね。
おっと持ち上げた。
ちょっとハードル高いね。
綺麗やなと思ってます。
じゃあアジアンビューティーにお聞きします。丸谷遥さんってどんな人？
もう丸ちゃんなんですけれども、はい、可愛らしい後輩なんですが、
はい、
芯のある一本筋の通った後輩です。
はい。なんか今日のゲストの方の想像できますかね。ですよね。はい。いや進行の記録はもうこんなに女性比率が高いことはバレなのでちょっと舞い上がってるかもしれません。それではエピソード1入っていきます。これは口引きっていただくのは石塚芳恵さんだ。石塚さん、
はい。
エピソード1について、お池大橋、
はい、
京都市のメインストリートであります御池通り、川端通り、河原町の間に大きな橋があります。
はい、
そこで何やら工事してますよね。
そうですね、あの鴨川にかかる御池大橋なんですけれども、はい、まあ、実は御池大橋は昭和39年にできた橋で、もう50年以上経ってる橋になります。
というと御年51歳
ぐらいですね。で、あの、はい、京都市ではあの大体3000橋 の、 あの橋を管理してるんですけれども、うん、今耐震補強それから老朽化の修繕というのに力を入れて取り組んでまして、うん、あのその御池大橋の方もその一つとして取り組んでます。
ちょっと待って、
はい、
今さらっとすごいことあのリスナーの皆さん気づかれました？京都市では3000橋、
約3000橋、
橋3000橋をお守りしてますって言わはったんですか？
はい、
大変じゃないですか
そうですね、あのそれを一つの課で今やってるので、うん、まあ、か数はもうすごいんですけど、
すごく下世話なこと聞きますけど、3000橋をお守りする一つの課、
はい、
何位張るんです？
まあ、20数名でやってます。
それって下手したら死んでしまうというぐらい大変な仕事じゃないですか
そうですね、点検したりとか、まあ、そういう補修の工事をやったりとかやってるので、うん、まあ、あの特に今は忙しい時期です、ね、
ご苦労様です、
はい、
それではあの担当のその橋梁健全化、橋梁健全推進課の、はい、第二係、橋梁第二係西塚さんに今あの御池大橋で具体的にどんなことが起こってるのか、
はい、
あのリスナーの皆さんというか多分一般の市民の方々はあの橋の下で何が起こっているのかよくご存知でない方が多いと思いますので、
はい、
分かりやすくちょっと紹介していただけますかね。
そうですね、あの御池大橋であの主にやっているのは耐震補強ということで、うん、あの地震が起きても、うん、あの大きな損傷を受けずに、うん、あの機能をあの使い続けられるような、うん、あの補強というのをやっています、うん、で昔のあの基準で作られた橋ですので、うん、今の基準でも壊れないようにということで、うんうん、あの橋の足ですね、橋脚というのを、太くする、それから、橋と道路のつなぎ目を、落橋防止装置っていうあの機器があるんですけれども、うん、まあ、それでつなげてというようなあの補強の工事をやってます。でそれがだいたい橋の下からあの行う工事なので、うん、まあ、通ってる方は気づきにくいと思うんですけれども、鴨川公園を歩いている方なんかには、うん、あのよくその様子が分かるんではないかなと思います、
はい、あの鴨川の橋の下自転車で通られたりジョギングしたり散歩したり結構人を通ってありますよね、
はい、
この間もあのたまたまうちの会社があの橋施工をさせていただいてますので、
はい、
あの現場の若い衆の顔見に行ったんですけども、うん、寒かった寒かった
そうですね、あの冬の川はとても寒いんです、
ね、
はい、
それで、橋の裏側を点検したり塗装したりするのに、
はい、
物が落ちてこないように、うーん、落下養生ネットですか、はい、網のようなものを張ってあって、はい、でガードマンさんが立ってて、はい、で歩いていかはる人が何してんのって聞いていかはると、
あ、そうですね、で、はい、
結構下通ってくださる人は興味持ってられる、
ね、あれ下が通れる
ようにはして
ます。してあるん
ですね、はい、
そうなんですよ。そして、橋脚、
はい、
橋の足、
そうですね、足を支えている、
太くする
いやな、
大根足です、
嫌ですね、
はい、25センチ今太くしております。
分厚くするわ
けですね。分厚くすることによってあの地震への体力が上がると、
はい、そして落橋防止装置、橋のつなぎ目、
はい、そうです ね、
はい、のところをグラッと入れた時にガタン
って落ちないように、
僕ら正番言うんですけど、あれなんて訳したらいいの、
何やろ、
橋下駄、
あ、うん、下駄の方ですね、うん、はい、
橋下駄言ったら分かりやすいね、
うん、はい、
橋下駄が揺れた時にガランって落ちたりしないように止める、はい、
台から落ちないように、はい、
あの昔のブロックやとか積み木で橋作ったりしたことをイメージしていただいたら分かりやすいと思うんですけども、
あ、そうですね、はい、
上に乗っかってる水平の部分が さあ、そういう仕事を管理する側ですね。
そうですね、はい、
あの建設施工屋さんたちが、まあ、我々ですけれどもちゃんと仕事してんのかなというのをゴラーとかって言いながら冗談ですけどもチェック してくださる。
そうですね、協力しながら、はい、あの目的を達成するために今頑張ってます、
はい、さあ藤井奈緒さん、はい、それから丸谷さん、
はい、
なんかコメントありますか彼女の仕事についてい
や実は私も毎日のように小池大橋通るんですけれども、はい、いつの間にか舗装が綺麗になってもともとあった段差が、はい、なく車道なんですけどね、うん、すごい段差が多分あったと思うんですけど、
そうですね、あの橋とあの道路のつなぎ目が道路の段差ですね、まあ、やっぱりあの経年というか、まあ、年月が経ってきたことによって沈んでしまっていたので、
橋が沈ん、
いや、あの道路側が沈んでいたので、ね、はい、それを
この橋経年変化を、はい、あのひらがなで言うと御年51歳の橋ですから年取らはったんやというふうに言い換えるかもしれません。
はい、
そんなに段差あったんですか、
ね、かなりね、車ででもこうガンとこう衝撃があるぐらいの段差があったのが、うん、綺麗になっておおっと思って、これ石塚さんがやってくれたんだなと思って
すごい通りやすくなったと思います。
通りやすくなりましたね、
はい、実はあのニコニコあの喋ってますけども、道路の段差っていうのは深刻な影響をあの市民生活に及ぼすこともなきにしもあらずで、うん、例えば自転車とかバイクでバーンと走ってる時に驚いてハンドルクッてね失敗して、ブレーキ前ブレーキギュッてやりすぎてジャックナイフを起こして頭からブーンとかって、あのそういうこともゼロじゃないと思う。
そうなんですよね、よくあることですしね、段差でこうこけられるっていうのは、
はい、でそういうそのあの本日の番組のメインタイトルでもあります京都市の足元を支えるっていうのは、あの行政京都市の人たちの仕事はメインがやっぱりその市民生活の足元を支える、実は黒子あまり一般の方に見えてない部分のお仕事をしこたまたくさんやってはるっていうのを僕らは職業柄知り得るわけですけれど、一般の方はそうあんまりご存じゃないかもしれませんね。
例えば、ね、うん、道路とかってもう皆さんからしたら当たり前にあって、うん、当たり前に舗装がされてて当たり前に明かりがついててっていうのがあるのでね、多分、うん、ほんまに先ほど足元って言ってよう言ってくれはったなと思うんですけど、なかなかこう目立たないというか、でも基盤であるっていうか、
ね、あの最初にエピソード1であの石塚さんに大池大橋の耐震っていう大切な仕事に携わってらっしゃるというようなことからお話始めていただきましたけれども、藤直子さんも丸谷さんもその川は別やけど川は一緒か、
石塚さんとは別ですけどね、
橋梁、はい、うん、健全保水深化じゃないけど、うん、に似通ったお仕事ですよね、
うん、
そのうん、遥さんはその計画調整担当で、
はい、
直さんの配下で、
チームで、
どんなことを調整したり計画したりしてるんですか。
そうですね、まあ、よく言われるのはあの土木事務所の調整ですとか、うん、こう統括っていうふうに言われるんですけれど、
わかりにくいな。
そうそうそうそうなんです、うん、で、まあ、あの京都市に8つ土木事務所があるんですけれど、はい、そこでこう統一してこう足並みを揃えて、うん、進めていかないといけないこう事業ですとか、うん、工事があったりした場合はうちの方がちょっと調整を温度取らせてもらって、
あ、そう
っていうのをしてるんですけど、
京都市には土木事務所が8つあるんですね、
はい、
でそれぞれ、どうやったっけ、北部、
左京、
左京、
東部、
南部、
西部、
西京、
伏見、
もう一個
で京北です、
ね、京北、
はい、
よくできました当たり前か。いや、あんでそれぞれ その例えば西部土木事務所でしたら、うちが26年度は緊急だとか夜間の出動をして、あの道路に穴が開いてなんか道路が沈んでるだとか、うん、そんな時にあこれはほっといたら危ないからって言ってバリケードしたり、
そうです ね
埋めたり、
はいはい、
花正しい時は お犬様とか鹿さんが亡くなってますとか、それをご遺体を片付けたり、リスナーの皆さん知らんでしょう。建設関係者ですよ、やってるの。保健所の人ちゃいますよね。でもそんなこと、土木事務所から電話かかってきたら24時間対応でお酒も飲まずに待機ができるっていう体制を京都市さんと土木事務所さんと建設地元の建設業者さんはやってます。あるいは警報だったら雪大変でしょ
う。そうですね、今年は特に雪が多かったんで、
今晩雪降ると思ったら大変やと思ってる人たちがいるわけですよね、除雪のために。
そうですね、お正月がなかった方たちがね、今年についてはもうたくさんおられると思いますね。
はい、あの京都はお正月雪景色素敵でしたねって言う話題から出るじゃないですか。これは我々あの市役所のそういう土木系の技術者の方とこういう建設屋の世界は大変でしたねから始まる。
そうですね。
そうですね、うん、
というそのあだから どういうふうにしたんだっけ、エピソード2でその、藤直子さんや丸谷さんがどんな仕事してるのかっていうのをレスターの皆さんに想像していただこうとしたんですね今ね。
は
い、
そうですね。で
土木事務所をおやつの統括して調整する計画なんかをやってるよ、
はい、
でもうちょっと具体的にどんな調整するのかなとか教えてほしいな。
あの今ちょっと私と藤井係長で一番推してるのが、
うん、
都の道110番都の小道プロジェクトっていうのがあるんですけど、
あこれよう思ってたんですよ、名刺のところに結構都の道110番って大きく、ね、キャラクター付きで、
はい
はい、これは何でしょう。
はい、これはもうあの土木事務所をあの市民の方々に知ってもらおうと、うん、
はい、
であのインフラ、足元ですね、
はい、
京都の足元をこう支える土木事務所のことをもっとたくさんの方々に知ってもらって、
はい、
で今ちょっと市民通報っていうのを電話で主に電話で受けたまってるんですけど、
あ
それをもっとも
っとスマートフォン活用とかって新聞記事出てたあれですか。あ
そうです、読まれましたか。
あ当然でしょう。いやそれちょっともうちょっと教えてください。
あそうですね、
興味あります。
はい、今まではその電話通報であのここの道ボコボコしてるでとか、うん、そういう要望を受けて、うん、で土木事務所の職員ですとかちょっと業者さんにお願いして、うん、そこをまあ直してもらうっていう風にしてたんですけれども、はい、でまあ、電話やとちょっと、まあ、あの場所がいまいちわからないとか、うん、あのうまいことこうコミュニケーションが取れなかったというところがあったんですけど、うん、そこをあのスマホですとか、うん、パソコンを使ってあの位置情報をこう搭載したものを使ってあの市民要望をこう通報してもらう仕組みを、だから今スマホの中にこうアプリとか入ってますよね、
はい、
あんなんでこうちょっと通報してもらおうっていうのを
確か考えてアプリケーションも開発されたんですよね。
そうアプリケーション今から
これから
これから
これからやりつつある、
はい、開発していく。
賢いわと思いますわ。だってねその道
うん、
インフラやと足元やと、
うん、
行政の担当者おわしら税金払ってんやからお前ら見に来たらええねんというのと、
うん、
違うでしょ。できることは市民サイドでも協力するわと。
そうですそうです、
その、はい、京都市の金ないの知ってると、
うん、
みんな予算でやりくりして安い値段で発注して赤くだったらいいか。あの本当にご苦労されて、うんうん、あのやりくりをしながら市民の足元をきれいなの安全に安心安全に保とうっていう努力やってくれてるの分かると。だけど行政だけに任しとくと人件費もさっき言いました、うん、誰やっけ誰やっけ
石塚さん、
石塚芳恵さんは協力健全推進課でさらっと二十数人で3000強のおもりしますってとんでもないこと言っちゃったと。あるし無理がある数字かもしれない。でもその中で優先順位をつけて予算を限度のあるものを順番に割り振っていく中で、じゃあできないところを市民の人が通りがかりにパシャッ、あれここ 危ないんちゃうんかなと思うんだけど、
そうですそうです、
つぶやいてって、
そうです、うん、まさにその通り
ね、
う
ん、これはなんか感動的な連携が生まれたかもしれない
そうなんですよね、うん、やっぱり夜でも、ね、はい、投稿できますし、はい、やっぱ働いておられる方からするとね、まあ、いつでもどこでもっていうのが、はい、まあ、一番便利なのかなっていうのもあります
よね。それで、ね、今後そのアプリケーションのアプリの開発がどうなるか分かりませんけども、もしね、あのアプリケーションの中でそのこうここ気になるんですけどもって、うんうん、アップしてくれた、連絡してくれた人に、なんかこのキャラクターの都の道百刀番のキャラクターがありがとうみたいな形で経理
書いてきた たら
素晴らしいですね。
そうですね、名刺に書かせてもらってるあのキャラクター、男の子と女の子いるんですけど、
うん、
それも PR していきたいなってと思ってます、
ね、え、人知れず、うん、仕事してるんですね一般市民といいますか、私は職業がたまたま建設屋ですけれども、あの一般の方々にもその京都市の中におられる方で足元を支える仕事に従事している、こういう女性の技術者集団がおられるということに、うん、ぜひあの気がついていただきたいなという思いで今日ゲストに来ていただきました。皆さんのようなその綺麗どころといいますか、京都市の中の土木建築建設で技術職っていうのはたくさん最近増えてるんですか。
まあ多いといえば多いのか、
役所の中でよう合うんですよね、実はね、うん、女性の方ね。あ、
女性はどれぐらいなのね。
今28名、
28名、うん、1割もいないね。
あ、それでも28名ぐらいですか、
うんうん、土木だけでいくと。
うちの会社建築系でやっと2名です。5年生と1年生、うん、でもすごくやる気のある子たちで、うん、現場の職人さんたちのね評判もいいんですよ。
あ、
だからうまく育ってくれるといいななんて思いますけれども、あ、うん、だいぶ時間が経つの早いですねさあ、もう一つ今度は藤直子さんに口引きっていただきたいんですけども、
はい
はい、ね、さっき写真見せたんですけども、あの伏見土木事務所の看板の下の英訳ご存知ですかって、はい、あの聞いたら、行政の方もあんまり意識されてなかったんですけども、どうやっけ、伏見パブリックワークスオフィスという役になってます、
はい、
でこのことについて、うん、直子さん何かコメントありません？
いや、それ私もね、実は木野さんから教えてもらうまでは全然知らなくて、うん、もちろんシビルっていう言葉が使われてるんだろうなと勝手に想像、
シビルエンジニアに何かつくんやろうなと思ったけど、
うん、と思ってたんですけど、ということでやっぱりね、みんなのために働いてる、まあ、全てを、全てってじゃないですけどね、うん、市民の皆さんのために働いてるっていうことなんやろうな、土木に限らずっていうようなイメージなのかなと思いましたけど。
そうですね、この伏見土木事務所の英訳を作った最初の人物が多分土木っていうのにこだわりたくないっていう思いをここに下敷きに秘められたのかな、うんうん、なかなかの御仁やなというふうに実は感激して写真を撮ってまいりました、うん、で、合わせて藤直子さんにはこの伏見土木で、
うん、そうですね、
舗装業界、京都
道路
建設業協会の技術積算委員会の人たちと、京都市の、
そうですね、基本的には、まあ重交通 の、はい、重交通量が、まあ、交通量が多い、道路を抱える土木事務所が主体になって、うん、まあ、すぐに悪くなる舗装をどういうふうにしたら長く、うん、保てるかっていう、1回補修して3年ごとでなくて、例えば5年ごととかでいうふうに直していけるか、維持管理していけるかというのを考える会を、
ね、勉強会をね、
勉強会を伏見土木が中心になってやってくれてまして、ごっ
つ地道な会がありましてね。で、あれは重交通路線ですか、外環状線の
外環ですね、イメージは外環ですね、
どの辺でしたっけ、
大五郎とか、あの、うん、あたりですかね、
カーブするとこで 波打っちゃうんですよね、うん、重たいトラックが通ったりすると、そうそうそう、
あのブレーキをかけたりとかすることで、うん、やっぱり同じとこがすぐ悪くなるというようなこともあって、う
ん、で今京都市が標準的に取ってられる舗装の舗装構成言うたら硬くなりますね、
はいはいはい、なんて言ったらいいのかな、
ね、
うん、まあ、
どういう材料で、うん、どういう、あの
厚さで、
うん、厚さで骨組みで材料ですると長持ちするんやろうというのを、うん、なんとこの間、僕らはすぐ今日したいというんですけども、テストピースといいますか、
現場で、
ね、実際の切り出してね、はい、厚みやとか、あれ横な長さ結構長かったですよね、端から端まで3メーターか4メーターか、
あー、
で、厚みは40センチぐらい、カッターの刃が40センチぐらいまでしか届かないから、それぐらいでしたけど、
ちょうど前回の勉強会に、
う
ん、あの行けなくて、その、
うん、今日、あ、そう
な
んですよ、直子さん行けへんかって、
教師隊がちょっと見れてないんですけども、うん、まあ、あの伏見土木だけじゃなくて、まあ、関係か、ね、近くの南部土木とか、うん、まあ、同じあの課題を持つような土木事務所も集まりながら、また業界の方にも来ていただいて、うん、まあ、かなり熱いトークというか、専門的な、はい、技術的な話をこうやり、はい、やってるっていうような勉強会ですか ね、
あのそういうあの舗装担当の建設屋さんたちと発注者の若手と、まあ、技術的な議論を日々重ねていこうという動きが出ております、うん、それだけではなくて、各社 の技術者さんたちが数十名集まって、京都市やとか京都府の担当の方々がパネルディスカッションをしてくださるというような技術講習会も年に何回か開いたりしています。本当に一般の市民の方々の足元を支えるんやという生きがいに燃えている技術者さんたちは、発注者である京都市の中にも建設業界の中にもたくさんおられます。さて、この業界の後継ぎさんたちは今どんな風になっているんでしょうか。たくさん入ってきますかね、若い人、どう思われますか。
入ってきてほしいですね、はい、
で若いちっちゃい子たちは建設なんかの重機だとか機械類大好きですし、橋だとか道だとか大好きです。で、あ、お池大橋の見学会のことを話して、
はい、あ、そうですね、あの先日、まあ、来年とか、まあ、これから京都市を受験して、まあ、一緒に土木職員として働きたいなと考えて、うん、いる、まあ、高校生や大学生を対象に見学会を現場で行いました。でたくさんの方来てくださって、だいたい50名ぐらいの方参加していただいたんですけれども、
はい、よかったですね、ま
あ、そうですね、現場を見るのも初めてという方もいらっしゃって、まあ、京都市の職員がどういう仕事をしているのかリアルに感じることができたというようなコメントもいただきましたので、やっぱりどんな仕事をしているのかっていうのを見てもらうというのは大切かなと思います、
うん、はい、ありがとうございます、
はい、
時間が経つのは早いものでもう残り30秒ということになってしまいましたが、リスナーの皆さん、ぜひね、本当に足元を支える仕事をしている人たちって誇り高い人たちが多いです。黙っていろんなことしてます。
そうですね、
ぜひ気づいて応援してあげてください。さあ、ありがとうございました。この番組は心を立てる更生建設の協力と、それから我らが京都市景観まちづくりセンターの応援でお送りいたしました。お三方、綺麗どころありがとうございました。
ありがとうございました。